京都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。今週はいよいよ葵祭りですね。今年は5月の15日が土曜日ということで、お天気も良さそうですのでね、まだ行ったことがないという方はぜひ新緑の中、とっても美しい行列が都大路を練り歩きますので、ぜひ味わいに来てください。御所で、ね、見るのもよし、そして、下鴨神社や上鴨神社さんで見るのもいいですね。さて今回はそんな葵祭りでにぎわう下鴨神社のすぐ近くにあります京都の老舗料亭、安政3年創業の下鴨茶寮さん、こちらでは今葵祭りの特別なお料理を楽しむ人で大変にぎわっているんですが、その今回はですね、その葵祭りの後、これから夏に向かう6月水月のお膳についてお話を伺ってきました。お話ししてくださったのは下鴨茶寮調理部長の藤原明人さんです。ではお話をお聞きください。藤原様、はい、
よろしくお願いします。はい、
もう、5月、はい、もう葵祭りも、はい、もう終わって、ね、次もう6月、はい、水月がもう目の前ということですけれども、はい、こちらでは、今度、お料理はどんな風なこと
そうですね、水月ですから、もう梅雨の時期に、ね、入ってきますので、はい、そして、まあ、梅雨のお水をこう飲んだハモは、ね、かなり美味しいのでですね、
京都ではそう言いますね、まあ、
そうですね、はいはい、だからハモとそれと夏の京野菜ですね、はい、それがどんどん出てきますので、はい、一緒に合わせてですね料理しようかなと思ってますけどね、
ハモと夏の京野菜ですね、
はい、
それがメインです。
そうですね、はい、
では、最初に、はい、先向こうですね、
はい、そうですね、
これは綺麗なハモが、
そうですね、これはね、淡路産のハモなんですけども、はい、まあ、これは骨と骨の間ですね、身から、まあ、骨にかけて、皮にかけてですね、でも皮と皮の間に、まあ、包丁を入れましてですね、はい、もう切り落としてしまわなくて、その皮の中間ぐらいで止めてしまうということのを、まあ、骨切りの形に取りましてですね、でそれでこうさっとこうね、刃物出しでこう湯がくわけなんですけどもね、
はい、刃物を切り落とすっていうと、もう本当に微妙なところで刃物を包丁を止められるんですね。そうなんですね、
だから一寸をもう大体24センチから、まあ、26センチぐらいまででいうわけなんですけどもね、はい、かなりまあ細くなりますけどもね、はい、
刃物だけでそんなに考えてあるんですね。はい、すごい、それが最初の先向こう向こう付けでは、はい、
そうですね、
刃物落とし、はい、切り落としということですね。
はい、
このガラスの、ね、器はとても涼しげなんですが、はい、その横に純菜と、はい、 そして赤がとても綺麗なほおずきが、
そうですね、このほおずきもね、飾りだけではないんですけども、中に肝とかね、ハモの肝とかね、まあ、浮き袋とかございますんですけども、はい、それをこうちょっとこう調理して中に入れるつもりしてるんですけどもね、はい、
ただね、それで飾りかなと思って思いきやなんですね。
いますね、はい、
なるほど。じゃあこのサプライズの方をちょっと楽しみにして、最初まず楽しんでいただいてということですね。本当に見た目も涼しくて、その次にお隣に椀物がありますけれども、はい、こちらは
これはですね、煮物椀はですね、高峰の、まあ、夏のお野菜なんですけども、唐辛子を使いましてですね、
高峰唐辛子、
はい、そうですね、はい、で刃物をすり身と合わせましてですね、
純菜も入ってますね。
そうですね、はい、で新庄にしましてですね、はい、でその上はボタン葉もですね、くずを叩いてですね、はい、ボタンの花のようにして仕立てているわけですね、はい、
この白いこの刃物を綺麗な、ね、花びらのようなこの上に、
はい、
グリーンで輪っかが2つあるんです。そうですね。
はい、これはね、柚子なんですけども、ちょうど茅の輪くぐりでございますよね。
6月の30日の行事ですね。ね、
はい、はい、まあ、皆さんのね、無病息災を祝いましてですね、願いましてですね、はい、でこう仕立ててるわけなんですけどもね。
その茅の輪をかたどった柚子の輪っかが、はい、この飾りに。はい、使われているということですね。ですね、ユズの香りもふんわりとして、
はい、そうですね、ただね、お椀とかはやっぱり蓋がしてありますのでね、なかなかすぐには見れませんのでね、でもまあ器もさることながら開けて香りを楽しんで、その風情とか季節の風景とかも、その旬ね、一番のその美味しいハモやったらハモとかね、アコやったらアコとか、でそういうのが入ってるのもこう見ていただいて、そしてこう
楽しみたい
味を食べるということですね、はい。
下鴨茶寮さんの水無月のお膳は、旬を迎えるハモ料理から始まりました。さっき向こうはハモの切り落とし、そしてお汁椀物にはですね、こちらにも旬のハモが入っていました。そのハモの上に柚子を使って輪を描くことであしらわれた6月水無月の行事、血の輪くぐりの演出、まあ、これがね、お椀を蓋を取った時にも、ね、その瞬間に五感への刺激プラス京都の行事にまで思いを起こさせてくれるのには本当にびっくりしました。藤原さんはこのお椀の蓋を取った時の景色を楽しんでいただきたいというふうにおっしゃっていたのがよく伝わってきました。さあ、次にご紹介いただいたのは涼しげな内輪の形をした器に青もみじを散らして本当に涼しげに盛り付けられました色とりどりのお料理でした。
これはね、まあ、一つは、まあ、若鮎の、ね、塩焼きです。
この時期ですね、
はい、そうですね、琵琶湖から来るんですけどもね、はい、それとかもアナゴとかですね、寄せたものとか、で鴨のきゅうりとかですね、きゅうりの、まあ、これは器にしまして、でもちろんきゅうりも食べていただくんですけども、その上にいくらがこう乗ったりとかですね、はい、新丸重とかですね、でもぎなすですね、京都の伝統野菜のもぎなすとかですね、でそれを翡翠なすにしましてですね、でその翡翠色にしまして、はい、その上に生ウニを乗せてね、食べていただいたりとかですね、はい、
でこの彩りが伝わるから、ね、本当に綺麗な色が、はい、黄色、赤、緑、もう本当に色とりどりなんですけども、
はい、ですね、で、まあ、旗巻きが入ったりとかね、はい、してますね、はい、
翡翠なすにもぎなすをするとおっしゃったんですが、はい、この翡翠のようなこの綺麗な黄緑のような色になる、ね、はい、これはどういうふうにしたらなるんですか。
これはですね、油でね、低温の油で、はい、ちょっと軽く揚げまして、はい、でまあ、中も火通しながら揚げまして、はい、まあ、すぐ氷水の中に放すんですけどもね、でそこでこう皮をこうスーッと剥くんですわ、はい、そしたら中のきれいなグリーンが色が出てくるんですね、
はい、宝石みたいな
色があるんですね、はい、
なるほど、本当にこれ涼しげで、琵琶湖のね、その、はい、お隣の、はい、京都のお隣琵琶湖から来るこの鮎も泳いでるような演出になって
ますけど、踊り口でね、歌わせていただいて、はい、
でもまた夏の感じを、楽しんでもらってということですね。
ありがとうございます、はい、
そのお隣にはこれ大きな、
これはですね、夏の京野菜鉢って言うんですけども、はい、大体、まあ、夏の京野菜をいっぱいふんだんに使いましてですね、はい、の炊き合わせてるんですけどもね、はい、
はい、とっても彩り綺麗です
が、そうですね、カモウリとか、
カモウリですね、
はい、
美しい色、
はい、そしてまあ横にあるのはハモの甲と、はい、薄い豆を寄したものなんですけどもね、はい、
黄色くて綺麗ですね、
はい、そうですね、そして、まあ、これはもぎなすとですね、
先ほど出てきたもぎなす、小ぶりでいかわらしいですね、
はい、で白髄液とか、
髄液もこういう食べ方があるんですね、はい、
ですね、で万願寺唐辛子の赤色とかですね、
赤がそう出てます、はい、万願寺唐辛子って緑のイメージが強いんですが、
そうですね、もう大体赤もございます、はい、でこれもまだなかなか美味しいものですけども、ちょっとこう色合い的にね、その緑は焼き物に使ったりとか油に使ったりとか、
で
まあ
ちょっと
こう、そうですね、色合い的にもこの赤をこうちょっとだけつけてあげたら、ちょっとまたグッとこう
優しい色で美しい
なるんですね、はい、
そしてこの、これはお揚げさんにくるまれてるんですね、
はい、お揚げさんにくるまれてるのはもう大体春にちょっとこうか湯がいてね、蒸したりとかして乾燥させたゼンマイをですね、
ゼンマイ、
はい、で豆腐とつくね芋と合わせたものにですね、包んでいるわけですね、で篠田巻きという形になるんですけどもね、
和木さんのこと篠田って言いますもんね、
そうですよね、はい、はい、
じゃあこのゼンマイは春に取ったものを、ね、この乾燥させてまた戻してるからこそ、はい、今だからこそのそうです、ね、いただけるものなんですね、はい、なるほど、本当にこう夏の初めの感じが、
そうですね、
鉢にいっぱいね、はい、溢れてる感じ
で、まあ、こういう感じからこうずっと変わっていくわけですね、京野菜の夏の京野菜がこうずっとこう7月8月というふうな形でこう変わっていくわけですね、
移り
変
わっていくわけですね、
でその味付けも、はい、ジャフな
味付け変わるんですか、
そうです、カツオと昆布のお出汁で炊いたりとかね、はい、じゃあほんなら次はカモウリは鶏で炊くとかね、
うん、だんだん夏がこう暑くなってくると味も変わってくるんですか、そうですね、
ほんならハモの、盛んになりますので、ハモのお出汁、魚とお出汁とかを合わせて、でブレンドしたお出汁を使ってカモウリを炊くとかね、
じゃあそれはその 食材がより油が乗ってくる、はい、時期が変わってくるするから、はい、というのとプラス暑さとか、はい、人間が感じるお味の、
はい、で大体ね人間そのあの夏場っていうのはあの汗をかきますでしょ、だから結構体力奪われますよね、塩分が欲しくなるんですよ。
あ、確かに。
だからお醤油よりも夏場っていうのは塩分の方を勝ち目にした方が美味しいね、でやっぱり塩分が取れてはなりますよね、で今度逆に今度夏が過ぎて、秋になっていってあの寒くなっていくにつれて今度甘みが欲しくなるんですよ。で醤油の味が美味しく感じるんですよ。
じゃあお塩とお醤油、そういうふうに使い分けていかれるわけです、
はい、
これ家庭でもちょっと参考にしたい技ですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあこの、京野菜の鉢を、はい、水無月は今おっしゃっていただいた感じですが、はい、また7月8月にいろいろ来るとまた変わった
味付けも変わってきますし、向こうあったかくなるほど今度また夏野菜自体がまた美味しくなりますでしょ。
なるほど、
はい、
楽しめます
ね。ね、いろんな形でこうあのなってきますよね、はい、だからそれに釣り寄ってその、 あの生で食べた時の味を見て、はい、あこれはあの湯がき上がった蒸し上がった時の味の乗せていく段階の時のお出汁を何にするかということが決まっていくわけですね。
生でっていうのは一回じゃあ
一回その生で食べるんですよ。
そうなんですか。
はい、獅子がなり南京を生で食べたりとか、冬瓜を食べてみたりとか、
その
まだまだ若いから、まだあの冬瓜とかそういうのはまだまだ若いから、結局じゃあほなら湯がく時間を長くして、で今度味付けねするときに何が一番最適なのかということを選ぶわけですよ。
じゃあ藤原さん、あのなんかちゃんと農家の方にもご自分で足を運ばれて、
そうですね、
野菜もちゃんとね、
はいはい、もうしょっちゅうしょっちゅう行くっていうわけではできないので、まあ、たまに行ったりとかしてその状態を見せていただいたりとか、で農家さんのお話をいっぱいあの聞いて、で自分なりに取り込んで、そしてそれをまたプラスアルファして、
うん、猫自身でちゃんと生 で、ね、はい、野菜の味を感じて
出ないと絶対ダメですね。
へ
え、はい、だからやはりその、あの契約農家さんのことやっぱり作っていただきますでしょ、はい、だからまあ取れたての野菜ですから、やっぱり八百屋から買う野菜とはもう全く違うじゃないですか。だからもうあの野菜っていう感覚はないですよ。もうフルーツってみたいな感じですよ、本当に。
そんなみずみず
しい。もう、はい、例えばもうその、あの、カムナスでもパコッと割ってそのまま食べれますしね、やっぱりね。で、あの、冬とかになるとやっぱり、あの、大根とか、あの、カブラとか、あの、聖護院大根とか、いろんなのできますよね。聖護院カブラとか。で、そんなのやっぱり食べるとね、やっぱりね、全く違いますよ。
野菜の味がすごい。
もう甘いし、もうだからその、野菜っていうその、雰囲気っていうか、感覚がもうなくなりますよ、本当に。はい、
もう料理するっていうことも感覚が、
そうですよね、
違いそうですね、私た
ちのほとんどその、 あの味っていうのをつけるんじゃなくて、あの、まあ、僕もそうなんですけど、あの早くその、 あの野菜から教えてくれるようになってほしいなっていうのがあるんですよね、はい、
野菜から
教えてくれるようにやっぱり僕も早くなりたいっていうのがあるんですけどね、なかなか難しいんですけど、でもまあ、 あのそん野菜がこれだけのある程度の味を持ってたら、そんなもう醤油やの塩やのどうのこうのって入れるんじゃなくて、もうほんのちょっとこう足してあげる、プラスしてあげるっていうのですかね、添えてあげるっていうのがあの一番いい言葉かもわかりませんね。
なるほど、はい、なんかもう私なんかもう味をつけるんだっていうイメージでお料理しちゃってますけどいやもうそうじゃないんですね。
そうじゃなくてもうやっぱりそういう農家さんのお野菜とかを使ったらやっぱそういう
力があるんですね、
なりますね。だからその小株とかでもそうですし、あの大根とかでもそうですし、やっぱ炊きますでしょ、冬とかでも炊くならその甘さがこう次に出れるじゃないですか、はい、だから昆布とそのあのカブラとかの甘みだけでもう味が整ってるんですよね。だからそれにそうですよ。で美味しい味噌を例えば練るでしょ、で田楽味噌を練ったりとかするじゃないですか、はい、でそれをかけただけでももう全然一品になりますもんね。
なんですね、やっぱり美味しいその素材がいいと、
そうですよね、もうほんまそういう形になってもう向こうから教えてくれるような状態になりますもんね、はあ、
ぜひそれを体験してほしいです ね、 ですね、このお料理をいただいて、はい、野菜の力っていうのは本当にね、夏野菜ってまた力
すごいですよ。やっぱりその農家さんの力っていうものもあるんでしょうけどね、やっぱり代々受け継がれて、ずっとここまで来られて、一生懸命育てて、毎年毎年やっぱりそのもっとうまいもん、もっとうまいもんっていうふうな形を考えながらやっておられるじゃないですか、だからやっぱり僕らもそれに応えて、やっぱりちょっとでもやっぱりあの殺さんように端から端まで使えるような努力をしなければね、本当に、はい、
すごい すごいプロのなんかすごい試合の結果をいただくって感じがします。すごい、この、ここまでだけでもなんかもうすごいお腹いっぱいな感じがしてきましたけど、
はい、
え、最後に、
はい、
ご飯物で、
はい、
これはハモ寿司ですね。
ハモ寿司ですね。
この演出が素晴らしいんですけれども、はい、涼しげな、こうお椀の政治のね、
の器の上に、
はい、丸が今度は3つあるんですけども、
ね、これはね、血の輪をね、3つ重ねて、
はい、
仕立ててるわけなんですけども、
はい、血の輪くぐりをもう一、
ね、
回してもらおうということですね、ここで、
はい、
みたらし祭、みたらし祭りというのが、
みたらし祭りにちなんで、仕立てるわけなんですけども、
はい、近くのね、下川神社さんの夏の行事ですね、
はいはい、
あ、じゃあもう本当に下川車両さんのここだからこそっていう感じの演出がたくさんありますね。
そうですね。
この、ハモ寿司にはあと添えられているのは、
はい、これはですね、水なすのあっさりした漬けたものとですね、
はい、
で夏みょうがの素取りみょうがになるわけですね、はい、
本当にまたこれがまた青もみじに囲まれて涼しげですね、
はい、ありがとうございます。
風に揺れてすごく気持ちよさそうなんですけど、
でまあ、この他に、一品としてですね、
はい、
鴨なすをですね、
ええ、
3色にしましてですね、ええ、木の芽味噌、合わせ味噌、黄味噌ですね、
はい、
まあ、3色の味噌の中から選んでいただくということもできますので、
自分で選ばせてもらえるんですか、
はいはい、
じゃ選んでそれを最後電学を受けてくるという、
はい、はい、そうですね、
まあ、それも一品楽しみですね、
はい、そうですね、
友達もこれからまたね、はい、
そうですね、
シーズンで
一番美味しくなりますのでね、はい、また農家さんのこの特別な鴨なすをね食べていただければもう本当に
もう
他の鴨なすは食べられないです、はい、はい、
それまた藤原さんセレクトでこの日今日一番最高のなすをっていうふうにまた選んでくれるわけですね、
はい、はい、ありがとうございます。
もう何から何まで水無月という季節を堪能できるお膳になっている下鴨車両さんの味で綴る12ヶ月、これからの季節水無月のお膳はもう葵祭りが済んだ頃から始まるということですので楽しみですね。で、藤原さんが初めにおっしゃっておられたように京都のハモは梅雨の雨を吸って美味しくなるというぐらいもうこれからが旬なんです。そして力強い野菜の味を生かしながら繊細な味の足し算引き算をなさるこの藤原さんのお料理用のね数々をぜひ楽しみにいらしてください。血の輪くぐりの演出なんかもね本当にとっても涼やかで京都下鴨という土地ならではの演出だと思います。下鴨車両さんでいただく季節のお膳も素敵なんですけども、今お土産でねとっても話題になっているものがあります。それが、下鴨車両さんのきんぴらマグロです。これはうまみたっぷりの煮汁を吸ったマグロとそして笹がきごぼう、その歯ごたえはとっても絶妙でもうお土産やホームページ、ね、の取り寄せなんかでもとても人気の品なんです。ぜひ下鴨車両さんのホームページもご覧になってみてください。もう、ね、このお話聞いてるとだんだん京都にも飛んできたくなる方もいらっしゃるでしょうね。まあ取材させていただいた時のお料理のお写真などはね京都きらめき機構のホームページにアップしてますのでどうぞ目でも楽しんでみてください。また過去の料理のですねについて今日のおすすめというコーナーがこのホームページにありますのでそちらもご覧ください。いろんなお料理のコツなんかも教えていただいています。今回は下鴨車両さんの季節のお料理これから楽しめる水無月のお膳について調理部長の藤原明人さんにお話を伺いました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都いかがでしたでしょうか。さて5月の15日今週末の、ね、土曜日は葵祭りがあるんですけどもその次の日16日の日曜日には伏見の金札宮さんでなんと52年ぶりにおみこしが復活します。金の札と書くんですね。まあ、酒どころを練り歩くこの金札宮さんのおみこし龍馬のね寺田屋観光に行く方もぜひお立ち寄りいただきたいと思います。場所が丹波橋駅が近いんですけども桃山五稜からも行けますね。 で、桃山御陵にもし行かれる場合は近くに鶏料理でね美味しい鶏生さんもありますので、そちらで、お料理を楽しむというのもいかがでしょうか。さあ、そして毎回ご好評いただいております KBS 京都プロジェクトの京都駅発時刻表、各方面からお問い合わせをいただいています。どうもありがとうございます。これは京都市営交通のですね、定期券売り場ですとか観光案内所などで無料でお配りしています。どうぞご利用ください。さあ、それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。